麦子さん、龍太さん、どうですか？公園によく行かれたりしてます？
公園っていうか、やっぱりあの京都にいる時間が以前より増えて、でしかもイリノイにももう1年行けてない、あの海外に全然行けてないので、日本にいる時間が増えて、京都にいる時間が増えたので、1日に1回ぐらいはこう散歩に出たりして、なんか本当に近くを発見するっていうか、近くに大文字山があるんですけど、大文字山っていうか、あの8月になったら送り火とかをしたりするんですが、で小さい頃から見てるはずなんだけど、あ、山、こんな近くにある大文字山、登らないんですけど、あの見てるだけでも、はい、季節が違うんだなとか、こんなに山があったんだっていうことに久しぶりに気づくっていう感じで、で、あの哲学の道っていうこう道があったりするんですけど、疎水のこのそことかも観光客がいつもいっぱいだったので行かない、歩かない、お寺とかにも行かなかったんだけど、あの観光客が少なくなって、こうなんかもう日常として散歩にそこに行くようになって、そうするとさっき裕太さんがおっしゃったように犬をまず連れてる、歩いてる人が多い。それからこう一人で走ってる人が結構いる。で、その中にあのたまに観光客の方がいらっしゃるっていう感じで、こうなんかこう順位が変わったっていうか、あのそんな気がして、本当よく歩きましたね、近所。で、面白いなって、あ、こんな近くで、しかも多分ゆうたさんとか渡さんがあの以前話題にされたように、そういうこう歩く道をこういろいろあの整備されてきた、日本でもきっと。で、だから昔は近所の山で、こう探検ごっこしてた、あ、藪のところとかにちゃんと道ができていたりとかして、あ、人がその場所を楽しめるように、あの都市の中でも町全体が変わってきたんだな。それは観光客の人をあの集めるためでもあるんだけど、街って整備されてきたんだなっていうことを、なんかこの1年は再発見するっていうか、うん、あ、そういう期間でもありますよね。龍太さんいかがですか、静岡にいらっしゃって。
そうですね、まあ、あのうちの辺はなんか微妙にこう山の斜面みたいなところなので、もともと犬の散歩スポットだったり、あとランニングしてる人は結構多いといえば多いので、あ、まあ、うん、その辺はいつも通りというかな感じで、まあ、そもそも観光客とかは来ない感じの場所なんで、うん、まあその辺は普段と変わらない感じなんですけど、静岡は、まあ、あの自然はまあ、首都圏に比べれば多いので、キャンプ場とか結構あって、まあ、冬場になるとさすがに少ないですけど、夏の頃とかはむしろキャンプ場が満員みたいな、こういわゆる、まあ、繁華街とかいわゆる観光地は避けるけど、まあ、自然のところで家族だけで行くならみたいな感じでっていうのかなとは思うんですけど、うん、まあ、そういう意味で観光の行き先も変わるんだなっていうのは思いましたけど。
ありがとうございます。でも日本に戻ると、さっき最初におっしゃった電車って怖くなかったですか、まあ、乗るの私あの通勤で京都から神戸まで通ってますけど、で緊急事態宣言が出されたりとか、去年 の春とかは全部オンライン授業になって、ずっ と, こう、京都から授業をしてましたけど、後期はそれが解除された、あとは、対面授業になって、またこう片道2時間かけて電車に乗って通うようになって、いやー、この満員電車にはならなくなったけれど、少なくなったけど、いくらマスクしてもこの狭い空間に1時間近くとか乗ってるのって結構なんか緊張するなっていう気がして、私はなかなか慣れないんですけど、ゆうたさんいかがでした、最初。その
やっぱりその 仕事をその後始めて通勤するようになるんですが、その通勤電車がやっぱりあほぼ毎日満員電車ですね。 今でもそうですし、その昨年の特に9月以降ですかね、あの8月中はまだあの学生さんが夏休みであの電車もまだ空いてたりしたんですけど、やっぱり学生さんたちがこう学校に行き始めるってなると当然人もその分増えて、であのおそらく通勤会社勤めの方たちももちろん意識としてはマスクもするし、あのなるべく喋らないようにみたいなのはあるんでしょうけど、通勤されてる方たちもあのなるべく密にならないようにって意識はあっても、やっぱどうしてもこう行かなきゃいけない、会社に行かなきゃいけないっていう風になると当然電車使いますんで、結果的にあのあれぎゅうぎゅうになってるっていうのは昨年本当に感じて、まあ、今でもあのたまに会社行くと通勤中は結構緊張感ありますね。その緊張感っていう確かに感じます、
うん、あとあの最近マスクって二重にしてたりとかしません？
しますね、うん、はい。私も個人的にあの花粉症でもあるのであの二重にするとかなり精神的にも安心感があります。
で、トムさんと話した時にマスク最近ね日本だと二重にすることあるんだよって、あ入れないでもそうだよって、自分もそうしてるって言ったけど、そうなんですか、渡るさん、そんなに社会が変わったのかなとびっくりしたんです。
いや、まあ確かにイリノイの大学の、推奨例では、不織布のマスクの上に、布マスクするんだったっけ、なんか確かに二重を推奨してるポスターとかもあるんですけど、自分もしてないし、まあ、自分は不織布マスク1枚だし、うん、他の人見てても二重にしてる人って本当に稀かな、 1% いるかいないかぐらいだと個人的には思ってます。
でもそれで面白いなと思ったのは、その達也さんがされているあの勉強会もそでデータもそうなんですけど、なんかイリノイの場合、じゃあ二重にした場合何がどう変わるかとかデータが出てるんですよね、この間の。
そうそう、結構細かく検証したデータが載ってましたね、
うん、そのどういうふうにウイルスを通さないかだけじゃなくて密着度、それによって密着することによって、うんうん、顔に密着することによって何がどう変わるかとかっていうのがこう出されていて、その辺なんか面白いなと思ったのは、そのデータでこうパブリックにデータで出す、でそれでそれを見てる人はそれを気にするし、でも多くの人は見てない、でも一応はその何に基づいてこれを言ってるかを出すっていう感じで、うん、日本の場合なんかあの人もしてるなとか、テレビで最近ね、あの政治家が話すときに下からちょっと下から二重のあの見えてるよねとか、あじゃあ二重っていいんだみたいな感じで、なんとなくあの二重にしてみようかとか思ったりするけれど、なんか行政とか保健所とかがこうパブリックに常にデータを出して、でそれに基づいてこう政策もこういうふうに決定されてますよっていう感じではなんか日本の場合ないような気がして、そういうこう政策とデータの付き合い方が違うなっていうふうに、こうアバナシャンペーンからの情報を聞いて日本に住んでるとあのなんか感じたりしますよね。あの そういう意味でなんか違う場所を通して COVID-19 とかあのそういう、公共空間とかどういうふうにあの違うとかアピールしているかっていうアピールの仕方も違うなと思ったりするんですが、あのさっきそうあの話された公共空間の使い方が違うなとか、その COVID-19 の中でこう特に違いを感じられることとかありますか？アーバナシャンペーンの場合、公園に個人では行くけど、公園を使ったイベントってしてないですよね、あんまり。
今はしてないですね。バーチャルで、あの、いわゆる公園管理の人が、この木は今こういう感じでとか、いろいろ公園の中の植物を紹介するビデオツアーみたいなのは最近し始めた、再開し始めたんですけど、 以前はまあインパーソンで実際にその公園に集まってみんなで街歩きしようっていう感じでしたけど、今はそうですね、その全員参加者集まって何かしら団体のイベントをしようっていうのはないですよね。っていうのも、まあ、市、アーバナ市、シャンペーン市が確か、10人以上集まっちゃいけないっていう、条例を敷いてて、それにきちんと乗っ取って、まあ、パブリックもプライベートのカンパニーも、遵守して、経済回してるかなっていう印象です。
うん、でファーマーズマーケットとかもいろいろ規制をしながら、直接に物を出さずこう口でこう注文したりとかする形で手に取って物を買うっていうことを外でもあんまりしないようにしていたりとか、いろんな工夫をしながら続けていましたよね。去年とか今年の、ね、春からはどんな風にこう開催されるかわからないけれど、横浜の場合はイベントとかもされてたりとか外だとあるんですね。
いやイベント的なことではなくて、本当にそこにやることがあるから集まってるっていう感覚ですね。それこそさっき言ったドッグランなんかがこうあると、やっぱみんなただ散歩するよりそこに目的性を持って犬を連れていくみたいなことがあったり、あとは、まあ、スポーツ施設もそうだと思いますけど、そこに借りれる野球場があるから草野球やりにみんな行くとか、
うんうん、
あとはお正月面白かったのはたこ揚げしてるご家族がものすごく多くて、でやっぱり親戚で多分集まっておじいちゃんおばあちゃんと子供がこう一緒に、近所のその大きい広場があるので、その広場でたこ揚げできるからって言って集まってるんだろうなっていうのをこう想像したり、はい、なんかそういうなんか場がこういうことできそうだなっていうのを想像しやすいんでしょうね、その利用する住民にとってっていうのが用意されてるので、イベントがあるから集まるっていうよりかは、あそこ行ったらこれできるねって言ってみんな集まってるような感じですかね。はい、
なるほど。場があるから人が集まってきて、そこでなんかこう生まれてくるっていうか、いろいろこう遊び方が生まれてきたりとか。ああたこ揚げか、なるほどね、うん、面白い、うん、じゃあ、続きで、じゃあそういう、ところで今ヨタさんはどんなお仕事をされているのかとか、そういうことも渡るさんから聞いていただきましょうか。
はい、わかりました。もうでもね、今麦子さんが質問した通りなんですが、そう、その後さっきちょっと喋ったっけ、日本帰られてからすぐ実は仕事を見つけて新しい新天地でさらに活躍し始めたってことなんですが、その辺の話を伺えたらと思いますね。通勤で1時間半ぐらいかけて東京都多摩市の会社に行かれてるんですよね。
はい、そうですね、昨年夏に帰ってきて、9月ちょっと前くらいですね、8月中からご縁があって東京都多摩市にある、グリーンワイズという会社でランドスケープデザイナーとして設計の仕事をさせていただくことになりました。で、簡単にその会社の紹介をすると、緑化事業ですね、緑を作るお仕事をしている会社で、主にその商業施設の緑化だったりとか、法人個人の、会社の緑化だとか、個人の場合だったら お庭の設計とか、あとはその設計だけではなくて施工だったり、そこの空間の維持管理、あとは緑の空間を使ったイベントをこう企画したりとかもしている会社で働くことになりました。そうですね、その中で私自身はその設計っていう部分を、今お手伝いしてますね。はい、どこにこういう植物があったらいいですよとかいう、ことだったり、あとは外部空間なので植物だけではなくてベンチとかどこにこういうライトがあったらいいとか、 あとは排水のこととかも一緒に設計したりしますね。水の流れを考えて、あとは植物を面倒見るので、あの灌水って言ってスプリンクラーじゃないですけど、こう 水やりをこう自動化する場合はどこにその、水をあげるホースが、あったらいいのかとか、そういう細かいところもありますし、あとは園路、人が歩くスペースがあったらここにこういう素材で舗装をした方がいいとか、もちろん車が入る場合はこれくらいの幅で車路を取った方がいいとか、そういうことをあの総合的に計画して、それを図面に落としていくっていう仕事ですね。
なるほど、ありがとうございます。よくわかりました。あの、
はい、
じゃあそういう、確かに、いや個人的興味なんですけど、そういう仕事をしてる人から見て、そのまあ、今はリモートワークなのかもしれないけれども、あの職場本社のある東京都多摩市っていうのは、ゆうたさんの目にはどういうふうに見えてるのかなっていうのが個人的には気になっていて、っていうのもあの東京都多摩市多摩センターっていうのは、あの日本の中でもあの一大最大かなのニュータウン地区で、あの計画された都市、まあ、住宅地エリアであって、結構その歩車分離、歩行者と、車の道をかなり分けて、あの事故の起きない安全な街づくりにしてたり、いろいろそう施策がある面白い街だと思うんですが、その植物の観点から見てとか、あの今ゆうたさん独自の目線でどういうふうに見えてるのかなっていうのを、ぜひこれはそう、私からのお願いというか質問ということで、ちょっと教えてもらえたらなと思います、
うん、はい、多摩センター、その最寄り駅は多摩センターで、多摩センターから歩いて10分15分くらいの山の中腹くらいにあの本社があるんですが、あの、まあ、通いなので、 あんまり周辺をこう探検したりはまだできていないんですよね。だからそのもちろん緑道がすごく充実していることとかはあの分かるんですけど、実際まだ歩けていなくて、あのただやっぱり市の方とか多摩市の方とかとお話しすると、多摩市の魅力ってやっぱりそういう緑が多いこと、まあ、実際その市民一人当たりの緑比率っていうのが都内で一番高い自治体が多摩市っていうふうにあの言われていて、あの公園緑道、あと保存の緑地がすごく多いんですよね。ニュータウンって言ってこう開発された場所なので、あのなんていうんですかね、もともとある緑というよりは開発で、削った山に後から植えた、森とか木が多いんですよね実は。でその人工で作ったあの樹林っていうか林とか、木々っていうのが今そのニュータウンから50年、ちょうど今年が50周年みたいなんですけど、当たってあの市民にこう憩いの場として、あのまた緑道っていうその歩きやすい場所としてこう提供されて、こう成熟してきたっていう意味では、あのものすごく都内の中でもユニークな、ちょっとある種特殊なあの街なんだなっていうのは、こう半年くらい多摩市にこう通っていて感じてるところです。
ああなるほど、ありがとうございます。今確かに言われてみて、そういえば言われと、まあ、もともと多摩丘陵で緑豊かなとこだったんだけど、かなり 木を切ってそこに住宅地を建てたっていうエリアで、後から人工で育てた木々があの今豊かになってきたんだっていう話を聞いて、そうかと思って、あの、まあ、自分の知ってる限りですけど、あの多摩センターって、まあ、自分もあの実家が近所だったりするんでよく行ってたんですが、駅前にパルテノン大通りっていう歩行者専用の大きい通りがあるんですね。それが、スカイデッキというかペデストリアンデッキで、あの高架なんですけど、そこになんで緑豊かに感じるんだろうと思ったら、クスノキが結構あの充実して並んでるんですよね。でその終点の目的地が多摩中央公園っていう立派な大きい公園だったりするんで、ああそうか、意外とあれはやっぱり整備された人工美なんだなっていうのを今聞いて思いました。